君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
最新のテクノロジーはまるで魔法のようなことを実現してくれますが、高い、でかい、みんなに使ってもらってこそのテクノロジーです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は小型で低価格な蛍光検出装置の研究、義歌大電気電子情報工学系チェ・ヨンジュン先生にリモートで聞きます。
先生は、韓国のお生まれですか？
はい、そうですね、はい、韓国の生まれです。韓国の出身です、
ね。
はい、
お名前がチェ・ヨンジュン先生ですもんね。
はい、名前は冬のソナタご存知でしょうか？
もちろんです。
そちらの、チェ・ジウのチェと、うんうん、ベ・ヨンジュンのヨンジュンの名前を組み合わせるとチェ・ヨンジュンになります。
同じ発音なんですか？
はい、発音、同じ発音です。はい、
そうなんですか。
はい、
一人で富裕ソナができるんですね。
あ、はい、名前なら、はい、可能になります。
名前なら、はい、
顔はちょっと、はい、
いえいえ、
頑張らないといけないんですけど。
そんな先生ですけれども、先生は細胞の活動を観測してるんですか？
あ、はい、そうですね、体内の細胞とか脳内の細胞の活動を観察できるセンサーを一応開発しております。
そんなことどうやってやるんですか、方法としては？
そうですね、で一般的に細胞を検出するためには、うん、細胞に蛍光という物質を染色して、
蛍光物質、
はい、蛍光物質から放出する蛍光、例えば緑色とか赤色、うん、のみを検出することで、うん、例えば神経細胞のある場所の特定の場所の、役割とか活動をリアルタイムで観測することが可能になります。
細胞にこう蛍光物質を入れてやるってことですか？
はい、そうですよね。で一般的に蛍光試薬というものが中にたくさん販売されており、うんうん、その中で例えばタンパク質に、結合する蛍光物質とか、うんうんうん、最近インフルエンザの RNA とか DNA に結合する蛍光物質とか、うん、いろんなものが開発されているので、
はい、
こちらの放出する蛍光を検出することが私の研究になっております。
蛍光物質によって何が光るようになるかっていうのはいろいろなんですね。
はい、そうですね、例えば肝細胞、例えば PSA という前立腺肝の肝細胞のみ、うん、結合する蛍光物質があって、うん、それを使って、うん、一般的に蛍光顕微鏡ということで、うん、顕微鏡で緑色とか赤色のみを検出することになっていますが、うん、はい、こちらを検出することで、はい、いろんな肝細胞とかいろんなものを検出することが可能になります。
普通は分からなかった細胞の活動が光ることによって僕たちが認識しやすくなるんですね。
はい、そうです。で一般的に目で見えないものを、はい、見えることが可能になります。
もう僕たちの身近なところでもその蛍光物質を使った、活動の観察っていうのは行われてるんですか？
そうですね、一般的になんか最近一番、使っている方法としては、うん、PCR とか
PCR、
最近 PCR、 はい、でよく使っております。
新型コロナウイルスに感染しているかどうかを調べるあれですか？
はい、最近なんかニュースとかいろんなところでたくさん聞いたと思いますが、うん、一応 PCR の装置でも こちらの蛍光光っている蛍光を検出することで陽性か陰性かを判断する装置になっています。
僕はまだ PCR 検査を受けたことがないんですけれど、
はい、
先生はありますか？
あ、正直話すると私もまだないですね。
ですね、はい、でもあの PCR 検査を受けると皆さんそういう方法で、
はい、
あの感染しているかどうかっていうのを検出するわけですか？
はい、そうですよね。例えば、人の、液から人の体液ですかね、体液から取ったものをある温度で一定に、情報に入れると、DNA とか RNA が情報されて、
はい、
そちらを蛍光で検出することになるので、はい、
DNA、RNA を増幅させるわけなんですね。
はい、そうです。
そして蛍光物質を与えてやる。
はい、そうですよね。で、増幅される特定の DNA と結合する蛍光物質を同時に入れて、増幅されるほど蛍光物質がずっと DNA に結合して、そちらの光がだんだん明るくなるんです。なのでこちらの光のみを検出することが私の役割です。はい、
その与える蛍光物質っていうのは、その新型コロナウイルスに感染していると発生しているタンパク質ってことですか？
そうですよね。はい、
で明るくなったっていうことは感染しているっていうことなんですね。
そうですね。ある特定の DNA があるので、そちらが増幅されたということを光で検出するので、はい、
じゃあ明るくならなかったら感染していないっていうことですね。
はい、陰性で考えてもいいと思います。
陰性って言われるんですね。
はい、
どうやってやってるんだろうなってずっと思ってたんですけれども、
はい、
そういう方法でその細胞の活動を調べるために蛍光物質を使うということが応用されているんですね。
はい、
でも先生が研究してるっていうことは問題もあるんですね。
はい、そうですね。はい、課題としては、一応蛍光物質は本当に微細な、なんか弱い光になっています。
あんまりこう強い光ではないんですね。
そうですね。でなので一般的に光学フィルターを使って、例えば蛍光物質が光るためには、ある冷気孔という、短い波長を持つ光を照射してそこから蛍光が放出される形になります。
蛍光物質っていうのは、他から光を当ててやると光るわけですね。
はい、だから他のエネルギーを与える光を入れて蛍光物質が光るんですけども、こちら、入れる冷気孔の強度が本当に強い光になっています。なので強い光の中で蛍光成分を分離することが大変難しいなので、一般的には光学フィルターをみんな使って一応蛍光を測定しています。
光学フィルター？
はい、光学フィルターというのはもうレンズとか、例えば赤色のみを透過させるフィルターとか、光をなんか角度を調節するなんか集光レンズとか、いろんな、なんか種類がありますが、
それは出てくる光が弱いから、
はい、
そうやって一生懸命観測できるように光学フィルターを使うわけなんですね。
そうです。はい、はい、で一応私の研究としては、一般的に光学フィルターを使って弱い光のみを検出する形になるんですけども、私はこちらの強い光と弱い光を同時に、認識して感じして2つを分離することが私の役割なので、で一般的に冷気孔と蛍光の比率は数千来1ぐらいの強度差が出ます。例えば1000の光を入れるとそこから蛍光の強度は1しか出ないことなので、こちらを一生懸命もっと弱い光を検出できるように、一応半導体プロセスとか、富谷市技術科学大学の半導体工場で一応いろんなプロセスを条件を変えながら開発しております。
今までもそうやって例えば PCR 検査では、1000の光を与えて、1の光が返ってくるのを観測してるんですよね。
はい、そうです。
それではなかなかうまくいかないわけですか？
うまくいってますが、ただこちらの、光を分離するための光学レンズ部品が大規模 そして高価な措置になっています。
あ、お金がかかるんですね。
はい、お金もかかるし、例えばその場診断とか、例えば在宅で検査できるくらいのサイズではなくて本当に大きなサイズになる、ので、高型化するためには、または安価に販売するためにはもっとフィルターがない方がもっとメリットがたくさんあると思います。
じゃあチェ先生たちの研究では、
はい、
PCR 検査を、はい、自宅でできる、お家でできるようにしちゃえる方法なんですね。
はい、なんか最終的な目的は一応、はい、自宅でも PCR 検査が可能な措置を開発するのが目標を知っております。
安くて小さいですね、はい、小さいってどれぐらい小さいのができそうですか。
例えば今研究しているセンサーの、面積なんですけども、半導体の話に入るんですけども、はい、面積が髪の毛より細い、髪の毛がだいたい50から60ミクロマイクロメーターぐらいのサイズなんですけども、血よりもっと小さな面積で光を検出するぐらいのサイズなので、本当になんか、髪の毛より細いセンサーになっています。
センサー自体はもう髪の毛より細いセンサー、
はい、光を感じするところは一応、はい、髪の毛より、はい、小さなサイズになっております。
それにいろいろな部品もつけなきゃいけないでしょうから、
はい、
本当にじゃあ携帯電話のような大きさとか腕時計のような大きさとか、はい、そんなんでできそうですね。
はい、光学フィルターがないので、はい、普通の携帯ぐらいの、はい、スマホぐらいのサイズで、はい、資源可能だと思います。
しかも安くできるわけですね。
はい、高額負担もないので安くなると、はい、期待されています。
その髪の毛よりも小さいセンサーというのはもうすでにあるんですか。
一応今蛍光を検出するセンサーとしては髪の毛より小さいなセンサーはあるかもしれないんですが、
かもしれない、
はい、ただ、はい、一般的なセンサーはイメージセンサー上に光学フィルターを集積されているので、例えば緑のみを検出する、センサーだったらもう集積されているので、その後赤色を検出したくてももう集積されたもので、なんだろう、新しくならないので、うちのセンサーだと光学フィルターがないので赤色も一つのセンサーで測定できるし、緑どんな色でも測定できるんですけども、一般的なセンサーは一つの光学フィルターが集積されているので、違う異なる色の検出は不可能になっています。なのでサイズとしては同じぐらいの小さく可能だと思いますが、応用先はちょっと範囲がかなり狭くなる問題があります。
先生たちのセンサーは、はい、その問題を解決するわけですね。
はい、そうです。それぞれいろんな色を検出することが可能なので、光学フィルターを交換せずに、交換しなくてもいろんな光を検出可能なので、いろんな蛍光物質も測定が可能になっています。
じゃあ、新型コロナウイルスを発見するためだけじゃなくて、
はい、
いろんな蛍光物質に応用して、
はい、
何にでもこう使えるようなものにできるわけですね。
はい、例えば、インフルエンザはインフルエンザ A とか B 型とか種類があるじゃないですか、で例えばインフルエンザ A と B とか検出するためには2つの蛍光物質を入れます。で1つは緑を光る蛍光物質なんですが、インフルエンザ A 型と結合するもの、そして B 型と結合する赤色の蛍光物質を同時に入れて、例えば赤色が光ったらインフルエンザ B とか、そちらの応用も可能なので、一般的なセンサーはそれが不可能です。測定できないんです。なので同時に検出することも可能です。はい、
別々にインフルエンザ A に感染しているかっていう検査をまずやって、
はい、
そうじゃなかったら今度はインフルエンザ B に感染しているかっていう検査をまたもう一回やらなきゃいけなかったのが一回でできるんですね。
はい、そうです。なので一生懸命研究しています。
で そのセンサーがまだないんですね。
はい、そんなセンサーはまだないです。
今先生たちが作ってる、
はい、一生懸命、はい、 行っております。ちょっとずつ例えば PCR のまだ内緒なんですけども、いろんな、試薬を同時に検出できるセンサーを開発を目指して応用例としても研究しております。はい、
それはもう実験はうまくいってるんですか？
あ、なかなかちょっと弱い光なので、ちょっとまだ工場とか一応私は半導体の先行なんですけども、うん、やっぱ一つのシステムになるためには機械的な知識も必要だし、うん、工学とかいろんな知識が含めて一つのシステムになるはずです。あ、なので、うん、はい、こちらも、はい、様々なアドバイスをもらいながらシステムを制作しております。
じゃあいろんな知識が必要ということですから、チェ先生だけじゃなくて、はい、仲間たちと一緒に進めてるっていうことですか？
あ、そうですよね。例えば機械大のある先生のアドバイスとか、うん、はい、ちょっと困った時は先生たちのさまざまなアドバイスをいただきながら、はい、一緒に研究しております。
チェ先生は豊橋の技科大に来てからもう何年ですか？
あ、今年7年8年ぐらいになっていると思います。
もうずっとこの研究をやってるんですか？
はい、そうですよね。なんか途中になんか他の研究も同時に行っていますが、うん、はい、
あ、別の研究もやりながら、はい、この研究をずっとやってるんですね。
はい、そうです。
最初に来た時に比べたら、はい、だいぶ進みましたか？
最初来た時も素晴らしい研究だったんですけども、うん、今はもっと詳しく応用できる研究としては私から始まっているので、うん、応用先としてはちょっと進歩より、はい、良くなったと思います。
なるほど。あ、チェ先生が豊橋の技科大に来た時にもうこの研究は進められていて、それにチェ先生も参加加わったっていう感じなんですね。
はい、そうです。最初いろんな基礎研究から、うん、はい、そうですね。一応私は澤田先生の研究室グループなんですけども、
はい、
昔澤田先生から一応提案されたもので、はい、一応、はい、私が続いて行っております。
なるほど。でチェ先生によってまた応用がいろいろ広がっているわけですね。
そうです。はい、
はい、まあ、今日はPCR 検査の話で盛り上がっちゃいましたけれども、
はい、
じゃあそういったウイルスを発見する以外にもこのセンサーはいろいろ応用できそうだっていうことですか？
はい、そうですよね。確かこちらのセンサーはイメージ光を検出するセンサーなので、うん、例えばスマホのカメラとか、うん、農業分野としても現在なんか研究を行っているものは、例えばクロロフィールの、うん、濃度とか検出したり。
クロロフィルの濃度。
はい、そうですよね。クロロフィル濃度を測っているセンサーも一応研究しております。
農業っていうと野菜を育てたりするときに、
はい、
野菜のクロロフィル葉緑素をセンサーで調べるっていうことですか？
そうですね。で葉の色が緑色なんですけども、うん、長いやつ赤い色の光を照射すると、うん、葉を透過する光を検出することで、うん、クロロフィルの濃度とかも検出可能なので、うん、一つの応用分野として一応、はい、行っております。
野菜が元気に育っているかどうかっていうことが分かるわけですか？
そうですよね。葉のクロロフィル濃度を検出することで栄養状態とか光の環境とかいろんな情報が取れるので、そちらも行っております。
同じセンサーでできるんですね。
そうです、同じセンサーで行っております。
スマートフォンのカメラもそのセンサーにすると、はい、より綺麗な写真が撮れるってことですか？
あ、一般的なカメラのセンサーは RGB センサーで赤緑青しか個別できない、識別できないことなんですけども、うんうん、こちらのセンサーはより細かく光を検出することが可能になるので、うん、例えばより、実際な色と近い色を検出することも可能だと思います。
今でもすごくスマホの写真って綺麗だなと思うんですけれども、
はい、
3色だけのセンサーじゃなくていろんな色が撮れるセンサーなので、もっと自然な色になるってことですね。
はい、そうです。より自然な色が検出可能になります。
はあ、 すごいセンサーです。そのセンサー自体はもうできてるっていうことですか？
はい、センサーはできて、一応今は一つのピクセルのみを検討していますが、我々の研究室の学生とか一緒に研究して、こちらの一つのピクセルをたくさん並んで、アレイ化して、今のカメラみたいなものも一応設計しています。
ウイルスを検出するのは一つのピクセルでもいいけれど、
はい、
カメラにするんだったら、はい、もう何万画素っていうね、
はいはい、
風にしていかないといけないですもんね。
そうなります。はい。
いろいろ研究しなきゃいけないことがたくさんあって、
はい、
なんかワクワクしますね。
そうです、いつもワクワクする気持ちで学校に来ています。
はい、はい、電気電子情報工学系のチェ先生に伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きましたチェ・ヨンジュン先生の業界用語は、
蛍光分光イメージング。蛍光は光のエネルギーを受けた物体が安定状態に戻る際に発生する光です。分光イメージングは次次元で光の波長を高別可能な技術になっております。
ロボットの動きがキュインキュインってロボットっぽいのは、腕も足も首もモーターで動いていることが大きな理由です。人間の体はモーターなんて使っていません。次週4月24日の天白の城は、ロボットに使いたい人工筋肉のお話、ギガ大機械工学系教授高木健太郎先生を訪ねますを楽しみに。